それでは今日はヨエル書ですね。ヨエル書です、今日は全部読みたいと思いますけれども、今日のメッセージの題は主の日ですね。主の日です。では早速ですね、一節ご覧ください。一章の一節ですけれども、ペトエルの子ヨエルにあった主の言葉と、ここから始まります。で、他の預言書、この前もホセア書を学んだときにですね、ホセアがいつ語ったのかというその時期について書いてありました。どのような王様がいたのか大抵書いてあるんですね。ヨエル書で書いてないんですよ。でそれでいつなのかということが、定かではないんですね。ただこうヒントになる言葉がありまして、次の書物アモス書にこのヨエル書を引用した部分があるんです。このヨエル書の 3章の16節がアモス書の1章の2節、またヨエル書の3章の18節がアモス書の9章の13節にこの引用されていますので、ということはアモスよりはもっと前の人という推測ができるんですね。でアモスはだいたい紀元前の790年ぐらい、北イスラエルだとホセア、そして南ユダだとイザヤなどと同時期の人ですね、アモスが。ですからヨエルが、もっと前の人であると考えられるわけなんです。で、調べるとですね、預言者の第一人者であるエリアとエリシャ、あの時期の人なんじゃないかなと言われます。でエリアとエリシャは、このもう口で言っている預言者であって、この預言書としては残されていませんよね。ですから実はヨエル書が最もこの記録された預言書としては古いものではないかとも言われています。ところでこのヨエルという名前はエホバは神であると、意味なんですけれども、その反対語、神はエホバであるというのはエリアになるんですね、という名前であります。そして彼の預言の場所は南ユダだと考えられます。なぜならばシオン、エルサレムが数多く出てきますので、その舞台がエルサレムの方、つまりユダの方であると、考えられます。そしてこのヨエル書をこれから読んでいきますけれども、2節から読んでいきますけれども、すぐに出てくるのが前代未聞のイナゴの被害です。イナゴの被害です。そしてそのイナゴの被害をこう最近ですね、この受けて、で、ブドウ畑やブドウ園や、そしてあとその他の畑、穀物の畑が全部荒らされた後で、人々が、嘆き悲しんでいる、ということについてまず話しています。けれどもヨエル書はそれだけで終わらないんですね。でそのイナゴによる大災害が前触れとしてですね、実は終わりの日、主の日にこのような似たような、もちろん規模ははるかに大きいその災害があるんだよと、それが主の日という言葉で出てきます。これまでも私たちたくさん学んできました、主の日についてですね。また出てきたらその説明しますけれども、ということでヨエル書は非常に私たちの時代、これからの時代に関わる書物になります。では2節から読んでいきますけれども、長老たちよこれを聞け、この地に住む者も皆耳を貸せ、このようなことがあなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあったろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよとあります。まず長老おじいさんたちにですね、あなた方の先祖の時代だ、彼らが記憶できる、彼らがたどることができる前の時代に、でこれから出てくるイナゴの被害ですね、あったかどうか調べてみなさいとこう問いかけてるんですね。で今度は子供たち、子孫にこれを語り継ぎなさいと。意味は何かというと、2章の2節の後半に出ている言葉なんですが、このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらないと。わかりますね。 の前にもなかったんです。でも後の世にもないんです。だから代々語り継げていくしかないわけなんですよね。ということでこの2節と3節があります。そして4節です。噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。残されても食っていくという徹底的な災害であります。ここですね、4つの、大群の波が描かれています。口訳の方がもっとこう分かりやすいんですけども、ちょっと口語訳で読んでみますね。噛み食らうイナゴの残したものは群がるイナゴがこれを食い、群がるイナゴの残したものは飛びイナゴがこれを食い、飛びイナゴの残したものは滅ぼすイナゴがこれを食った。噛み食らうイナゴ1つ目、群がるイナゴ2つ目、飛びイナゴ3つ目、そして滅ぼすイナゴです。でこの4つの災い、実はですね、エレミア書でもエゼキエル書でもこの4つの災害ということを言って、それでその裁きの徹底さを強調しているところがあるんですけど、例えばエゼキエル書の14章の21節には、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病の4つのひどい刑罰と書いてあるんですね。このようにもう徹底している様を表しています。で5節、酔っ払いよ、目を覚まして泣け、すべてブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ、甘いブドウ酒があなたの口から断たれたからだ。イナゴの被害によってまず 損失を得るのは酔っ払いです。なぜならばブドウ園から甘いブドウ酒がなくなり、そしてお酒なしには生きていけないこの酔っ払いどもが初めに泣き悲しむわけですね。私たちの一般の経済でもそうですけれども、不景気になるとまずどこの産業がこの一番最初に打撃を受けるかといったら第三次産業、サービス業ですね。生活、生きていくには必要のない、娯楽です、ね、それから被害を受けてくるんです。だから飲食、居酒屋とかレストランとかですね、そこから被害を受けていくわけですけども、まずそれで5節が書いたわけですよ。そして次に、一つの国民が私の国に攻め上った、力強く数えきれない国民だ、その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。続けて読みますかね。7節、それは私のブドウの木を荒れすたらせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝枝を白くした。この6節の一つの国民というのは、イナゴの形容なんですね。国民という言葉を使うとなんかおかしく感じるんですけども、信玄の30章にですね、いろんな動物を使って知恵があるという話をこうしてるんですけども、その一つがイナゴなんですね。30章の27節に、イナゴには王はないが皆隊を組んで出ていくと。わかりますね。非常に組織立っています。でも王がいない、指導者がいない、その様をこの一つの国の軍隊として形容してるんですけれども、ここでも同じなんですね。と言ったんですが、この2章以降に出てくる話を読みますと、この言葉も実は将来のことを投影している、その前触れとなっている表現でもあるんです。言うの忘れましたが、歯がおじしの歯、お羊の牙があると。お羊のおじしの牙があるですね、ごめんなさい、羊じゃなくて獅子ですけれども、イナゴの顎の部分ですね。わかりますか、ライオンのこの牙に似ているんだと、いうふうに、言って、います。そして、次8節からですけれども、若い時の夫のために荒野をまとった乙女のように泣き悲しめ、単なる乙女、その未亡人ではなくて その婚約をしているまたは結婚したばかり新婚ですね、その悲しみはさらに強いわけです。そして穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物はブドウ酒は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは藻に服する、畑は荒らされ地も藻に服する、これは穀物が荒らされ新しいブドウ酒も干上がり油も枯れてしまうからだ。農夫たちは恥を見よ、ブドウ作りたちを泣きわめけ、小麦と大麦のために畑の刈り入れがなくなったからだ。ブドウの木は枯れ、イチジクの木はしおれ、ザクロ、ナツメヤシ、リンゴ、あらゆるのの木々は枯れた。人の子らがから喜びが消え失せたということで、酔いしれているものだけではなく、この結婚を結婚している人も具体的にそうかもしれませんけど、これ形容ですからね。具体的に誰が被害を受けるかって言ったら、最初にこの主の宮で奉仕をしている祭司たち、穀物の捧げ物とブドウ酒がなくなると、そして次に農夫たちですね、そして一般の人々皆から喜びが消えたと言ってるんですけども、今度13節からこの9節に出てきた祭司たちの悲しみにこの神様は焦点を当てられます。祭司たちを荒布をまとって痛み悲しめ、祭壇に仕える者たちを泣きわめけ、神に仕える者たちを宮に行き荒布をまとって世を過ごせ、穀物の捧げ物も注ぎのぶどう酒もあなた方の神の宮から退けられたからだ。断食の布告をし清めの集会の触れを出せ、長老たちとこの国に住むすべてのものをあなた方の神主の宮に集め、主に向かって叫べ。このように強くですね、祭司たちに対してのその嘆き悲しみに焦点を神様が与えられているわけなんですけども、なぜならばこのイナゴの災いが神様の意図が多分に含まれているところの災いだからなんです。意味のない災いではなかったんです。イナゴというとですね、これ出てくるんですね、実は神の裁きの中のその手段として、出エジプト記の中にエジプトに対する10の災いのうちで第8の災いがこのイナゴだったんですね。覚えてますか？その第7から789、7つからですね、今までこれまでもないしこれからもないようなっていう、やはり同じ言葉が使われてるんですね。神様の究極の災いとしての一、まず氷が降ってくるんですけど少し残ってますよね。けどもイナゴがやってきて根こそぎ食べてしまうわけです。そこに出てくるイナゴの災いがあり、そしてモーセが死ぬ前にイスラエルに対する祝福と呪いの宣言を行ったのを覚えてるでしょうか。でその呪いの中にこう書いてあります。畑に多くの種を持って出てもあなたは少ししか収穫できない、イナゴが食い尽くすからである。ブドウ畑を作り耕してもあなたはそのブドウ酒を飲むことも集めることもできない、虫がそれを食べるからであるということなんですね。だからそのイナゴの大災害というひどい災害だったんですけれども、ここで人々が感じなければいけないことは、悟らなければいけないことは、気づかなければいけないことは、神の裁きなんだということです。それでまず祭司が反応しなければいけない。祭司たちが、前に出てってですね、神様の前に悔い改めなければいけないということを、この神様がここで教えておられて、だから清めの集会を行いなさい、断食の布告をしなさいと、このようにおっしゃっているわけなんですね。で、ここから私たちが学ぶことができるのは、災害が起こった、また私たちの周りで大変なことが起こった、それをただ驚き怪しむだけではいけないんだということであります。なんかとんでもないことが起こってしまった、めんどくさいなとかですね、なんで神様はこんなひどいことを起こすんだ、許されるんだという不満であるとか、もうそれは見当違いも甚だしいんですね。祭司と書いてありますけども、私たちはキリスト者は皆が祭司と呼ばれています。 何をしなければいけないのか。まず減り下ることなんです。そして神様の憐れみを乞うことですね。御心を探っていくことです。この中にある御心は一体何なのか。神様はそのようにして私たちが目を覚ますこと、また悟ること、何か神様が行いたいと願われていることを私たちにその注意喚起のためにそういうことを行っておられるわけなんですね。では15節ですけれども、ああその日を、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来る、私たちの目の前で食物が断たれたではないか、私たちの神の宮から喜びも楽しみも消え失せたではないか、穀物の種は土くれの下に干からび、蔵は荒れ廃れ、穴蔵は壊された、穀物がしなびたからだ。ヨエルがそのイナゴの災害を予言している中において、神様の御霊によって主の日、ヤーウェの日ということで、その予言をもらったわけなんです。イナゴの災害が世界規模で終わりの日に起こる出来事を指し示していたわけなんです。でこの主の日というその単語ですね、私たちは自分たちの信仰のその要の中にこれを加えなければいけません。今日のキリスト者で主の日と聞いてすぐに、あ、そうだと理解できる人たちがどれだけいるでしょうか。少ないですね。けれども聖書には何度となくですね、教えているのはこれからの世界はこの主の日になるんだということなんです。具体的にここで全能者からの破壊とあります。破壊の日なんです。神の全能の力による破壊の日なんです。イエス様はマタイの24章の21節でひどい患難、あるいは大患難と言われた日のことです。これまでも学んできましたが、例えばイザヤ書13章の6節から読みますが、泣きわめけ、主の日は近い、全能者からの破壊が来る、それゆえすべてのものは気力を失い、すべてのものの心がしなえる。で次飛ばして9節で、見よ主の日が来る、残酷な日だ、もう憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たないと。これもっと続くんですけれども、真っ暗になるということを話しました。でそしてそれがヨエル書でも2章の2節に、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日ということが書いてありまして、このアモス書の5章に行きますけれども、5章の18節を読みます。18節から読みます。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる、それは闇であって光ではない。20節も、ああ誠に主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。今度は、そして次に、ですね、ゼパニア書1章の14節を読みますが、主の大いなる日は近い、それは近く非常に早く来る、聞け主の日を、勇士も激しく叫ぶ、その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。同じこと書いてあります。ずっと同じこと書いてあるんです。これ旧約の話でしょうっていうふうに言う人がいるかもしれません。冗談ではないんですよ。テサロニケの第1の5章の2節、 主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできません。そして黙示録の1章の10節にヨハネが主の日に御霊に感じたとかあって6章以降に黙示録の6章以降に非常に詳細にこの主の日について書いてあるわけなんですね。この主の日に対する前兆としてのイナゴの災害だったんだということなんです。で、このヨエルの見方というのは私たちが持ってなければいけない見方でもあります。つまり何か終わりに向かってるんだよ、この破壊に向かってるんだよ。だから私たちの今の出来事をこの終わりの日というものとこのつなぎ合わせて主の前で祈っていくことをしなければいけないんだよということであります。これが初代のキリスト者たちが、初代教会のキリスト者たちが行っていたことであって、これは何も聖書言を強調するですね、なんか一部の流行のようなそういう人たちの専売特許では絶対にないわけなんです。キリスト者であれば終わりの日ということを意識しなければいけない。そして今起こっていることというのが神の終わりの日のことを思いつつ、神恐れおののきつつ慎み深くして生きていかなければいけないわけなんですね。そして18節にいきます。ああ、なんと家畜がうめいていることよ、牛の群れはさまよう、それに牧場がないからだ、羊の群れも滅びる。主よ、私はあなたに呼び求めます。火が荒野の牧草地を焼き尽くし、炎が野のすべての木をなめ尽くしました。野の獣もあなたに喘ぎ求めています。水の流れが枯れ、火が荒野の牧草地を焼き尽くしたからです。今イナゴは根こそぎ草を食い尽くしているんですけれども、彼は幻の中でその食い尽くしている姿というのが将来出てくるもののその火によるですね食い尽くしをこの幻の中で見ているわけなんですね。で、それがこの2章で具体的に出てきます。具体的に出てきます。2章1節、シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。この地に住むすべてのものはわだ泣け、主の日が来るからだ、その日は近い。角笛を吹き鳴らしなさいと神様が命じておられますけれども、民数記10章にラッパを吹き鳴らすことについての命令があって、例えば宿営を出発するときにですね、神様がラッパを吹き鳴らしなさいと命じられましたけれども、その中の一つで、あなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合はラッパを短く吹き鳴らすというふうに書いてあるんですね。だから侵略者が来るということでラッパを吹き鳴らすよと神様がおっしゃっておられるわけなんです。では次2節、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁のように数多く、光のように数多く強い民、このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世の世々の時代にも再び起こらない、起こらない。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が焼き舐め尽くす。彼らの来る前はこの国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これらから逃れるものは一つもない。もう一貫してますね、これ。同じなんですよ、さっき読んだテサロニケの手紙とですが。そして今ここで、この主の日についてですけれども、この山々に広がる暁の光というのをですね、一体どういうことなのかと、こういう人、思うかもしれませんけどね、暗黒なのになんで光が出てきてるじゃないかと。いや、これそういうことじゃないんですよ。朝日を思い出して、日の出を思い出してください。それまで真っ暗だったのに、まあ、少しずつ明るくはなりますけれども、日が出た途端ですね、その山々が一瞬にして広がってきますね、光が。それと同じようにこれから来る軍隊はとてつもない速いスピードで、しかも数えきれないものすごい無数の人数で一気に襲ってくるということです。イナゴもその一つの形容というか、その前兆でした。同じですよ、一気に広がっていくということです。もうそのちょうどなんか決壊したダムみたいな感じですよね。いろんな表現ができますけれども、ここでは暁なんですよね。 そしてエデンのようだったけれども、どうですか、荒れ果てた荒野となってしまう、そういうものたちがやってくるんですけれども、その具体的なよう、あの、ありさまが次に書いてあります。4節、そのありさまは馬のようで軍馬のように駆け巡る、さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の頂を飛び跳ねる、それは刈り株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、その皆の顔は青ざめる、はい、軍馬のようだと言っていますが、ようだということで軍馬ではないんですよ。次は続けてみますよ。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る、それぞれ自分の道を進み進路を乱さない、互いに押し合わず、めいめいが自分のお家を進んでいく、投げ槍が降りかかっても止まらない、それは町を襲い城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。どうでしょうか。どうですか。馬じゃないんですよ。馬として読んでいくと、城壁をそんな簡単によじ登れないんですよね。進路を乱さない、まあ、それ少しあるかもしれないけども、それもおかしい。で、今度は家々 の窓から入っていくんですよ。一体何なんだと思うと思うんです。で、私が、まあ、皆さんもそうかもしれませんけども、あの、小さい時ですね、まあ、ホラー映画見てしまって、まあ、あの、いつもホラー映画って後悔しますね。あの、見た後に見なければよかったってで、まあ、眠れない日を過ごすわけです。で、あの、私の部屋は2階にあったので、1階にあのトイレがあるとですね、もう必死になってですね、階段上がるわけですね、怖くてね。いつまでもいつまでもあの映像が頭から離れなくてですね、困ってしまうわけですけれども、でも大人になってですね、分かってきたことは、世にはもっと恐ろしいことがあるということです。まあ、現実は小説よりもきなりという言葉がありますけれども、まあ、例えばですね、全体主義国家の中で行われているこの人が人に対して行う残虐な行為、もう口に出すこともできない行為ですね。で、日本国内でも行われているその人身売買、もうちょっとこれも話すことはできません、あまりにもひどくて。そして、例えば私が数年前に読んだ本では、平和とか人権とか差別をしてはいけないとかっていう言葉を連呼している人たちが裏で行っているものすごい不正行為。映画とか小説っていうのは所詮ですね、エンターテインメントなんですよ。人々が楽しむことができるようにしているだけであって限度があるんですよね。でも現実はその限度を超えて私たちの顔を青ざめさせる、もっともっと恐ろしいことが起こってるっていうことなんです。で、今なんでこういうことを話したかって言ったらですね、ここに出ている内容というのは悪霊なんです。ちょっと待ってください、なんでそんなことが分かるんですか。黙示録の9章です。開いてください。いろんな注釈書を読んでですね、混乱しないでください。今読んだところですね、さっき読んだヨエル書ですね、ちゃんと聖書の中に注釈があります。注釈というか、もっとはっきりとしたこの幻があるんですね。それは9章ですけれども、1節から、第五の御使いがラッパを吹き鳴らして、すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与える。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の獣のような煙のような煙が立ち上がり、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。 さっきと同じですね、暗くなった太陽とあれが暗くなります。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らは地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけは許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うか死が彼らから逃げていくのである。ホーラー映画やる怖い話ですよこれ。自分がですね、自殺しようと思ってピストルで撃ってもですね、死んでないんですよ。脳みそがですね、このバーッと飛び散ってですね、いても死んでないんですよ。そういう状態です。そしてその本人たちはどういう姿をしているか。そのイナゴの形はならせず、出陣の用意の整った馬に似ていた。頭は金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようであった。これなんですよ。もう得体の知れない姿ですね。で次に、それゆえ彼らはサソリのような尾と針を持っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという、破壊者という意味ですけれども、悪魔ですよ。その手下どもが底知れぬところに縛られていた者たちが、その鍵が与えられて、そしてこのようにしてうわーっと出てきているわけなんです。そして続けてですね、このヨエル書の予言を鑑みたところの予言が次13節から始まるんです。黙示録9章13節で読みますよ。第6の御使いがラッパを吹き鳴らしていた。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。すると定められていた時、日、月、年のために用意されていた4つの御使いが人類の4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬と それに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの3つの災害、すなわち彼の口から出ている火と硫黄と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された。馬の力はその口とその尾にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。恐ろしいですね。でここの箇所をですね、あの近代兵器、現代兵器だと、まあ、火を吹くですね、ものだという人もいますけれども、悪霊、また別の悪霊だという人もいるわけなんです。このユークラテス側から出てきてますから、悪霊だという人たちもいますけれども、いずれにしてもですね、得体の知れないものです。これがこのヨエルが幻の中で見ていたものです。ヨーダ、ヨーダ、これが重要ですね。軍馬じゃないんですよ。実際の馬じゃないんですよ。さっき見たみたいな感じです。そして続けてみますと、10節からです。その面前で地は狂い、天は揺れる、太陽も月も暗くなり、星もその星、光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。主が積極的にこのことを行われていることがここで見ることができます。神様の裁きとして悪魔をも悪霊どもをも神様がこの用いられることによってですね、この地上の国々の人たちが被害を受けるわけなんですね。でこの最中にあって神様が、しかし今という言葉を語られます。12節から光が与えられます。しかし今、主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとをもって 私に立ち返れ。しかし今という言葉が出てきたら、もうしっかりと、この印をつけてください。まあ、私は実際に自分で印をつけてませんけれども、頭の中では印をつけています。これから神様が行ってくださいます。どんなに恐ろしい裁きが襲ってきたとしても、今あなた方は立ち返れ。この対比です。エペソスの2章にもあります。私たちは皆他の人たちと同じように生まれながらの御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛にゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、真っ暗なところに、しかし神は、神様が働きを行ってくださいます。で、次に13節、あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神、主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。私たちが裂かなければいけないのは心なんですね。私たちはどうしても形式的になってしまいます。心にまで至る前に、形式的に主を許してください。口だけになってしまうんですよね。生活変わってないんですよ。口だけになってしまうんです。でも私たちの心が裂けるところまでですね、私たちは祈り求め、叫び続けていかなければいけないわけですね。そしてここにあるように、さっきのこの立ち返れという言葉、大事ですね。これはもう悔い改めなさいという言葉と全く同じ意味です。そして主は情け深く、憐れみ深く、怒るに遅く、恵み豊かだ。出エジプト記に出てくる神様の名前の一つです。神様がご自分の名を宣言された時に、ご自分の栄光の後ろ姿をですね、モーセにお見せになった後にですね、神様はこう宣言されました。恵みは千代にまで、で罰は三代四代って書いてあるあそこの部分です。どうかこの神様のご性質を心の中に焼き付けてください。私たちは逆のことを感じるんです。主は怒るに早くと感じる時ないですか？またこの聖書を読んでる時に、怒るに早い方だなって思いませんか？ですね。で、災いをかけるならば、災いを下すならば、もう二度とそれを思い直すことはない。どうですか？逆ですよ。悪魔は本当に狡猾ですね。私たちの思い、イメージに働きかけます。逆のことを考えさせます。でも、逆です。真実は逆です。主は情け深く、憐れみ深く、怒るに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださる方。主が思い直した憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神、主への穀物の捧げ物と注ぎの葡萄酒を残してくださらないと、誰がしろ残してくださるんですね。神様は私たちが失ったものを埋めることがおできになる方です。次に15節、シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食の布告をし、清めの集会のお触れを出せ。先ほど見た清めの集会はイナゴの大災害ですけれども、ここでは主の日における観難の中でイスラエルの民に対して、この集会を開きなさいと命じておられるわけです。で、角笛を吹き鳴らせと、また角笛が出てきましたけれども、そのラッパを吹き鳴らすのはですね、民数記の10章によると、戦いだけではなくて、この礼祭の時ですね、この祭りの時に吹き鳴らしなさいというのがあります。で、民を集め、集会を召集せよ、老人たちを集め、幼子血のみ子も寄せ集めよ、花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せと。全員参加ですね。血のみ子まで呼び寄せ集めようと。新婚夫婦もですね、呼び出せということなんですが、まあ、ネーミヤ記にですね、これと似た出来事を読むことができますけれども、バビロンから帰還した民がエルサレムの城壁を再建した後にですね、エズラに律法を朗読してもら たわけなんですね。でその時にこう書いてありますが、8章の2節と3節、ネヘミヤ記、男も女も全て聞いて理解できる人たちからなる集団の前で、水の門の前の広場で、夜明けから真昼まで、男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読したと。ほぼ全員ですよ。言葉が理解できる人であれば子供でも言ったわけです。あ、じゃあ小さな幼子はあのね、こっちの巫女は言ってない。いや言ったでしょ。だってお母さんが言ってないんですから。子供も抱かれて言っているわけですよ。全員が言って神様に、神様の前に出ているわけです。で17節、主に仕える祭司たちは神殿の玄関の間と祭壇との間で泣いて言え、主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの譲りの地を諸国の民のそしりとしたり、物笑いの種としたりしないでください。国々の民の間に彼らの神はどこにいるのかと言わせておいて良いのでしょうか。憐れんでくださいという悔い改めの祈りを捧げていますけれども、祈っている場所がどこですか。ちょっと見てください。17節最初に書いてありますね。神殿の玄関の間と祭壇との間なんです。祭司は普通その祭壇と聖女の間、そのとさらに祭壇からですね、もっと内側に入ってるわけなんですよ。そうですね。でも今そこにさえも行ってないで、玄関の間とその祭壇の間で祈ってるんですよ。これは何を意味してるか。私たちはあなた方、あの神様、あなたの清いあなたの前に出ていくにそういう価値がないものであります。へりくだってる姿なんです。似たような人、イエス様の例えの中で出てきますけれども、主税人思い出しますか。パリサイ人と主税人が神殿のところで祈ってる時にですね、パリサイ人はですね、この主税人を見下げてですね、あの見下げながら祈った、神様に祈りましたよね。私はこれだけのことをして、これだけのことをして、断食もしてとかって言って、でもパリサイ、あの主税人はその遠くからですね、天も仰ぎ見ることもせず胸を叩いて、どうかこの罪人を憐れんでくださいと祈って、彼が義と認められたと書いてあります。この祈りであります。そして今ここで物笑いの、あの国々の民の中に間にって書いてありますけど、もうすでに散らされてるわけですね、彼らは。でその中で悔い改めの祈りを捧げています。18節、主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれた。妬むほど愛してらっしゃる。これを私たちはホセア書でも読みました。ただ愛してるんじゃないんですよ。妬むほど愛してるんです。だからですね、私たちは懲らしみを受けるんです。いや、懲らしめられたくない、いや罪のことをそこまで厳しく言ってほしくない。そしたら妬む愛じゃないんですよ、ね、本当に愛しておられるんです。私たちが罪に陥ったらですね、もう気が狂うほどに苦しまれる神様なんです。泣かれる神様なんです。なぜかといったら、神様が一番ご存知です。罪を犯したらどうなりますか。死ぬんですよ。滅びるんですよ。その姿を一番見たくない方が神様なんです。だから神様が何とかして立ち上がることができるように、立ち返ることができるように、いろんなことをされるわけですよね。で次に、主は民に答えて仰せられた。今私は穀物と新しいブドウ酒と油とあなた方に送る。あなた方はそれで満足する。私は二度とあなた方を諸国の民の間でそしりとしない。先ほども出てきましたね。またこれを戻すよ、戻してあげるよということです。私たち罪によって失ったもの、もう無理だ、二度と戻ってこない、思わないでください。神様はその失ったものを埋めるだけではなく、今度は溢れさせてくださる方です。私は北から来るものをあなた方から遠ざけ、それを荒廃した砂漠の地へ追いやり、 その前衛を東の海に、その後衛を西の海に追いやる。その悪臭が立ち上り、その腐った匂いが立ち上る。主が大いなることをしたからだ。素晴らしいですね。イスラエルをまずご自分の地に戻してくださいます。けれどもその軍隊がですね、彼らを滅ぼしにやってくるんです。でこのことについての具体的な予言は、はじめにロシアの方からやってくるこのゴグですね、マゴグの地のゴグがいます。そして今度はハルマゲドンの最後の時に反キリストがユダヤ人たちを全滅させるべく、全世界から軍隊が集められて、そして彼らの地をですね、この襲ってくるわけですね。そこで神様が介入されるのがここの場面です。ちょっとこれアニメっていうか動画をちょっと動画みたいにちょっと考えてほしいんですけれども、これイスラエルの地図を考えながらですね、この北の方からグワーってやってくるわけですよ。ところがエルサレム、特にユダの地域エルサレムのところ、神様がそこを守られてですね、一気に彼らが上から、あの上っていうか北の方からうわーってやってくるから、二手に分かれて倒れていっていくんです。でその分かれた方の東側が、あの視界の方にドボーンと入っていって溺れ死んで、そして西側地中海の方にドボーンと溺れ死ぬんです。でかろうじて免れた人たちも今度はこのユダの地域は入っていくことはできないで、南の砂漠の地域ネギブの方に行っている状態です。かろうじて残っている人もここで言っている、この荒廃した砂漠の地へ追いやりと、このようにして私はあなた方を守りを救うよということになります。では21節、地を恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることをされたからだ。野の獣たちを恐れるな、荒野の牧草は燃え出る、柿はその実を実らせ、イチジクの木とブドウの木とには豊かに実る。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ、主はあなた方を義とするために初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油とであふれる。このように何度も何度も神様がですね、このイナゴの大災害によってですね、荒れ晴れてしまったこのところにいるイスラエルの人たちに慰めのメッセージを与えておられるわけですね。まあもうこれ終わりの時にもこういうことが起こるんだけれども、私は必ず終わりの時に回復してくれ、回復してあげるよと。でここでイスラエルの人にとってはですね、もう馴染みも深い初めの雨と後の雨のことを神様がおっしゃっておられます。これ一体何なのかと、私はちょっと分かんないんですね。何ですかここは、気候としては、温帯っていうんですか、ですね、ちょっと今ぽわっと思い、あっちは地中海性気候って言ったらいいでしょうか。雨季と乾季に分かれてるんですよ。だから想像できません。何らかの形でいつも雨降ってるんです、日本って。まあ、特にこの梅雨もですね、もう鬱陶しいっていう感じなんですけども、私はとっても感謝してるんです。生まれて初めてこの梅雨のこのじめじめしたですね、季節を感謝できています。理由はイスラエルとヨルダンがものすごい乾燥してたからです。ちょうどなんか梅干しになった気分ですね。なんかしわしわになっちゃったんですね。このなんか10歳年取った気分になりましたよね。シワが寄っちゃって、それ水分がなくなっちゃったんですよ。寒気なんですね。でこの初めの雨というのは何かというと秋なんです。秋、9月にはもう収穫が終わって、そして今度はその冬になる前から雨が降ってきます。これを秋の雨と思います。だから新教土訳では秋の雨と書いてある。それで種をまくんですね。その少し柔らかくなった土に種をまくわけです。そして冬の間はそのままよく雨降ってるんですけども、今度はダメ押しで3月4月3月ぐらいに4月あたりに一気に雨が降ります。でこれが春の雨、または終わりの雨と呼びます。後の雨です。わかりましたか。それによって穀物一気に花咲き実が実ると、その勢いを与えるための雨なんですね。でこれがちゃんと降るよと だから豊かになるよというメッセージなわけなんです。そして次に25節からですね。イナゴバッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おう。あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神、主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神、主であり、他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。素晴らしい慰めのメッセージですね。本当に神様は情け深く、憐れみ深く、怒りに遅く、恵み豊かです。悔い改めただけですけれども、これだけのたくさんの祝福を神様は与えてくださいます。で、ここで永遠に恥を見ることはないと、これ金輪際二度とということです。で、これがキーワードですね。私たちが与えられた命は永遠の命です。私たちが与えられた救いは永遠の救いです。神様が私たちに持っておられる愛は永遠の愛です。途中で諦めたという愛ではないわけですね。これを永遠の保証という言葉もよく使いますね。神様の救いが保証されてるんだよ。で、真ん中にいてくださる、これが私たちの究極の目的です。神様が与えて私たちに与えられている究極の目的ですね。主が私たちの真ん中にいてくださる。次に28節。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐとあります。ここを読んで皆さん何を思い起こしますか。使徒の働きの2章、聖霊が弟子たちに下られた時にペテロはここの箇所を引用しました。この続けてですね、31節32節にもある言葉ですね、32節までを引用しました。で、このことをあなた方は見てるんですよと言ったんですね。で、ここで強調されているのは、ヨエル書で強調されているのは全ての人なんですよ。全ての人、先ほども悔い改める人たちがあらゆる人だったのを思い出してください。血の身子も含めたですね。またはこの新郎新婦を含めたいろんな人なんです。で、その全ての人が、息子娘も年寄りも若い男もしもべもはしためも霊を受ける、神様の御霊を受けるんだということなんです。で、これが旧約聖書においてはびっくりする約束なわけなんです。なぜならば旧約において御霊のこの働きを受ける人たちは神様が選ばれた一部の人たちだったからです。モーセのことを思い出してください。マナばっかり食べているイスラエルの民に対してですね、マナばっかり食べててイスラエルの民がこの不平を鳴らしているときに、このモーセがですね、もう私にこの全ての民の重荷を終わらせないでくださいよというふうに神様にお願いしました。泣きました。そしたら神様がですね、70人の長老を集めなさいと、そしてモーセに与えられているご自分の御霊を彼らに置かれた。そうすると長老たちが予言を行ったっていうんですね。そしてヨシュアがそのことで腹を立てました。モーセがこう言いました。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。このモーセの願いの答えが今読んだ28節と29節なんですよ。そして教会が誕生した時に全ての人に聖霊が降り注がれて、聖霊のバプテスマを受けて予言を行ったり威厳を語ったりですね、するようになったという出来事が、あのペンテコステ五旬節が満ちた時の出来事なわけです。そしてペテロは続けてですね、 この悔い改めているユダヤ人に対して、いや悔い改めたって、これから私は何、私たちは何をすればいいでしょうかと心を刺されたユダヤ人たちに対してこう言いました。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですと言ってるんですね。つまりそこにいるユダヤ人だけではなくて、その子孫であるユダヤ人、そして遠くにいる人々と書いてありますけれども、これは異邦人も含めた単語ですね。そして主をがお召しになる人だったら誰でも受ける約束が、このヨエルに書いてある御霊を受けるという約束なんだということなんです。つまり私たちには全ての信じ悔い改める者たち、悔い改めて信じる者たちには神様のこの御霊が与えられるという約束があってあるんだということなんですね。でこれ続けてみますとですね、この30節見てください。私は天と地に不思議な印を表す地と火と煙の柱であると。で主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わるとあるでしょう。大観覧なんですよ。その時まで続くんです。続いてるんですこの約束が。ペテロもこれ引用しました。つまり今もそうなんです。今もそうなんです。いやちょっと待ってくださいと、おそらくはある教会のグループの人たちは言うでしょう。そういう影響を受けてしまっている人たちは言うでしょう。それは何かと言ったら、あの働きは特別な働きだったんだ、あるいは人の時代の働きであって、で人たちがまだこの御言葉をですね、この書いて神様の言葉を書いて、そして教会の間でそれが整えられて、そして聖書が聖典としてこの編集され編纂された後は、その後はですね必要ないんだと。そして、その時の著しい必要な働きがその時代の働きだったと。そういう人はですね、もう大観覧も終わったんだって信じてください、まあ、実際にそういう人いるんですね。大観覧が終わりました、この週末についての話はですね、ほとんどが紀元70年に終わりましたっていう人たちがいますけれどもまあね、そういう人たちはそうですかっていう感じなんですが、普通はそう信じてないわけですよね。続く、今もそうなんだって。そして続けてみますと32節で、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいるということで、主の名を呼ぶ者は皆救われるというのも、ローマ人の手紙の10章のところで、心で信じて口でイエスは主であると告白するならばあなた方は救われると言った、その後にパウロが引用しているところなんです。呼び求めるだけで救われるんだというけれども、ここで文脈を読んでいくとですね、これはイスラエルの民に対する最終的な約束でもあるわけなんです。御霊の約束も含めて。だから私たちがこの読んでいる預言書の中、エゼキエルもそうでした。そしてこれから読んでいく預言書ゼカリア書もそうなんですが、終わりの日にイスラエルの残された民に御霊が注がれるよう、覚えてますか、エゼキエルの36章ですけれども、汚れが清められるよと、そして石の心が肉の心に変えられるよと、御霊が注がれるんだ。でこのゼカリア書のところを見ますとですね、こう書いてありますが、私はダビデの家とエルサレムの住人の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分が突き刺したものを私を仰ぎ一人子を失って嘆くようにその者のために嘆きと、そのように書いてあります。御霊が注がれるよ、そして救われるんだ。ローマ人の手紙の11章のところに、だからイスラエルが皆救われるということですね。 では今度は3章に入ります。見よ、私がユダとエルサレムの囚われ人を返すその日その時、私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ。彼らは私の民をくじ引きにし、子供を遊女のために与え、酒のために少女を売って飲んだ。主が戻って来られてから行われる裁き、国々に対する裁きがイスラエルの民、またイスラエルの土地に対して行ったことに対しての報いとして与えられるわけなんです。で、このことが旧約だけではなく新約聖書の中に、オリーブ山でイエス様が終わりの時についてお語りになった時に語られた言葉なんです。覚えてるでしょうか。羊とヤギの例えじゃないんですね。例えとして書いてません。ちょっと見てみましょうか、マタイです。マタイの25章ですか。25章ですね。31節から、人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。これ比喩じゃないんですよ。その前が例えだったんですけど、この1タラント2タラント5タラントですね。そしてあとは10人の乙女の話も書いてありますけど、けれどもここは違います。国々を集めて、そしてえり分けるんです。それが先ほど書いてあったヨシャパテの谷なんです。ヨシャパテの谷というのは、あのオリーブ山とそして神殿の丘の間にあるケデルンの谷の部分です、あそこになります。あそこのところに集めて、そして、裁きを行います。でその裁きの基準が、このマタイの25章の40節に書いてありますけれども、すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれら私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。ここの兄弟はヨエル書を鑑みるとユダヤ人たちです。イエス様の兄弟です。肉の兄弟です。で、彼らが終わりの日にヨエル書で見たように大患難の中にあります。そして国々の民が襲ってきま す、ね、その危機の中にあるときに彼らは死んでいき、または飢えていき、困っています。それを助けていく異邦人、これはもうイエス様を信じている異邦人ですよ。でなければ助けられません。あの黙示録を学んだらですね、あ、到底無理だと。なぜならばもうあの額にもあと手にもですね、この刻印が押されているからですね。獣の数のですね、刻印が666の刻印が押されてますから無理なんですよ。命がけですよ。というか実際に命を落とすんですね。でそういう人たちがいて、そしてそうではない人たちがいて、でその助けていく人たちは御国の中に入って、そうでない人たちは永遠の火の中に入っていくという裁きが行われていくわけなんですね。そして次に、ツロとシドンよ、お前たちは私に何をしようとするのか。ペリシテの全地域よ、お前たちは私に報復しようとするのか。もしお前たちが私に報復するなら、私は直ちにお前たちの報いをお前たちの頭上に返す。お前たちは私の銀と金と奪い、私の素晴らしい宝としているものをお前たちの宮へ運んでいき、しかもユダの人々とエルサレムの人々をギリシャ人に売って、彼らの国から遠く離れさせたからだ。見よ、私はお前たちが彼らを売った、そのところから彼らを呼び戻して、お前たちの報いをお前たちの頭上に返し、お前たちの息子娘たちをユダの人々に売り渡そう。彼らはこれを遠くの民シェバ人に売ると主は仰せられる。 ここで具体的に神様が国々の民に対して、先ほど1節から3節で読んだこれ報いですね、それをおっしゃっておられます。具体的にツロとシドン、覚えてますね、エゼキエル書にもたくさん出てきました、あのレバノンのところです。そして今度はペリシテ人出てきましたね、たくさんペリシテ人もエゼキエル書にも出たしですね。エゼキエル書のところではもう永遠の廃墟が定められていることが書いてありました。もういつまでも怨念を持って、そしてこのイスラエル人をですね仕返しをしようとして、そしてバビロンの捕囚の民として言ったらもう自分たちが喜んでですねその中に入っていったと、自分たちで勝手に土地を分けていったと書いてありましたけど、それに対して私は裁きを行うよ。非常に興味深いのはですね、この現代の中東情勢、レバノン、そしてペリシテの方はガザ地区です。どちらもイスラエル軍が撤退したところです。どちらも撤退した後に入ってきた、イスラム原理主義のテロ組織です。レバノンの方がヒズボラ、そしてガザ地区の方がハマスです。ヒズボラの方はシーア派です。ハマスの方がスンニ派です。まあその違いはありますけど、どちらもイスラム過激派ですですね。そして同じことやってます、ね、イスラエルは占領をやめるべきだ、撤退しなければいけない。その通りにするとどうなるか、今度はイスラエル領を攻めていくんですよ。わかりますか、ね、だから今までイスラエルの歴史、イスラエルとアラブの紛争の歴史っていうのはですね、イスラエルが土地を拡大していってるんです。理由は何か、それは拡張主義ではないんです。占拠しないとゼロなんですよ、自分たちが。まあその話はちょっと横に置いてですね、なぜかというと私が話したかったのは変わんないですよねっていう話なんです。神様の言葉なんですよ。で次に9節から、諸国の民の間でこう叫べ、聖戦を触れよ、勇士たちを奮い立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ、あなた方のスキーを剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇士だと言わせよ、周りのすべての国々よ、急いできてそこに集まれ、主よ、あなたの勇士たちを下してください。そして諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい、私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座に着くからだ、ということですが、ここですね、9節と10節のところを私はあのプレイズ歌の中でですね、この歌った覚えがはっきりあります。でここを使ってですね、この私たちがキリストの戦士になるんだで叩く。でもですね、文脈を読むとですね、とんでもないことなんですよ。ここで言ってるのは神様が裁きを行うために戦いに来なさいとおっしゃってるわけなんです。挑みかかっておられるんです。でもそれは裁きを受けるためなんです。彼らが怒ってですね、彼らがその貪ってイスラエルを攻めていくということ、もちろんこれは彼らが行っていることなんですけれども、神様はそれをも用いて彼らを裁くために、ちょうどエジプト、出エジプトにおいてですね、神様がパロの心を固くなにして紅海のところで宿営しているイスラエルの民を攻めるようにさせたわけです。そうですね。そしてそれはなぜかというと彼らが滅ぶためですね。同じことを神様がここで行われようとしているわけです。でそしてここで面白いのは11節でですね、主よ、あなたの勇士たちを下してください。これはヨエルが叫んで祈ってるんですね。あなたの勇士たちって誰ですか？御使いたちですね。ですから13節で、釜を入れよ、借り入れの時は熟した、来て踏め、酒舟は満ち、石亀は溢れている、彼らの悪がひどいからだ、裁きの谷は群衆また群衆、主の日が裁きの谷に近づくからだ、太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。たくさんなんかあの光暗、真っ暗になる時があるんですね。大火山の時代で結構こうあの 断続的にですね、こう暗くなっていくんですけども、それ最後の最後ですね、これ暗くなりますが、ここの箇所酒舟ですね。でそこにどんどんどんどん人が入っていくと、で踏みつけられていくと、この言葉が黙示録の、 確か14章にあるんですよ。17節から読みます。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持った人、もう一人の御使いが祭壇から出てきて鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウ酒の房を、ブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているんだから。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、地はその酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がったですね。もうこのヨエル書ってもう新約聖書の中でもなんか無駄なところだけですね引用されてるんですよ。全てが今の時代、そしてこれからの時代にかかることです。そして16節、主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主はその民の酒どころ、イスラエルの子らの砦である。あなた方は私があなた方の神主であり、私の聖なる山シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らない。ということでイエス様が戻ってきてくださいます。その時にはですね、国々の民にとってはこれはもうこれほど恐ろしいことはないんですけれども、神の民にとってはこれこそが救いであります。主が住んでくださいます。これがですね、今の福音メッセージでもあるわけなんですね。それは一体どういうか、同じイエス様です、同じキリストなんですけれども、ある人にとっては救いをもたらすところの麗しい方であって、ある人たちにとっては恐ろしい裁き主なんです。もちろんそれはイエス様を受け入れるか受け入れないかに関わっているんですけれども、このように神は裁きを行われる、でもそれは同時に救いなんだということなんです。そして18節、その日山々には甘いブドウ酒が滴り、丘々には土が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き入れ、シティムの渓流を潤す。千年王国、イエス様が戻られた後のですね、至福の世界が書かれているわけですけれども、この、父が流れっていうのを覚えてますか。父と道の流れる地ですね、そのことが書かれていて、そして次にこのすべての谷川に水が流れ、これですね、ここ読んで、ああそうですかって、すぐにうなずかないでください。驚くことなんです。ユダの地、例えばユダの荒野、全部和地と呼ばれる枯れた川です。冬、雨季に一度や二度ざっと水が降って、水じゃなくて雨が降って、そして川がそこがですね、水流れる川になるだけです。基本的にずっと枯れてるんです。それが水が流れるんですよ。理由が、主の宮から泉が湧き出るんです。覚えてますか。エゼキエル書を思い出してくださいですね、この測り竿で測っていったらですね、遠くに行けば行くほどですね、この深くなっていって、最後はもう泳がなければいけないぐらい深くなったわけですよね。そして西の方、地中海の方に行って、東の方が、視界ですよね。で、視界の中に入っていったら、それ淡水だったので、このもう視界が視界ではなくなってですね、魚が、泳ぐようになるということが予言されているわけですけれども、そこのこと言ってるんです。で、シティムの渓流というのは、おそらくはですね、その視界の方に流れるその川の一つで、渓流なんですね、渓谷なんですね。その今もこのエルサレムから視界に行くときに、エリコのすぐそばを通って、この視界の北のところに行くその、道路があるんですけれども、もう一気に下がってきます。そうですね、エルサレムはもう山ですよ。で、視界っていうのは世界で最も低い陸地です。一気に下がってきますですね。で、そこのところこう渓谷があるんですけれども、そこに水が流れるということであります。エジプトは荒れ果てた地となり、すごい対比ですね、荒れ果てた地となり、エドムは荒れ果てた荒野となる。彼らのユダの人々への暴虐のためだ。彼らが彼らの地で罪のない地を流したためだと。エドムは先ほど何ですか、出てきましたね。エドムもエゼキエル書にも出てくるし、エレミア書にも出てくるしですね。そしていろいろ出てきます。永遠の廃墟と定められています。 で、あとはエジプト、これゼカリア書にですね、このカリオの祭りに出席しないのでこのようになるということが14章の最後のところに書いてあります。ゼカリア書の最後のところにですね、このようになります。でだがユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。私は彼らの地の復讐をし、罰しないではおかない。死はシオンに住むということで、神様は最後にイスラエルの真ん中に住んでくださるよ。そして彼ら、痛みつけた彼ら、国々の民を罰せられるよという、最後のメッセージになっていました。これが神様の妬む愛ですね、慰めのメッセージです。本当にあのホセアもそうでしたけれども、神様は何とかして失われた者たちを救いたいという強い情熱を持っておられます。愛を持っておられます。で、私たちがそれに応答しなければいけません。どうやって応答するんですか？着物だけを裂くのではなく、心を裂きなさいですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、主をお許しください。私たちはなんとなくクリスチャンだという名前はついているんですけども、なんとなく過ごしてしまうことがいかに多いことでしょうか。けれどもこの終わりの日、今までよりも誘惑がもっと強くなっている日、そしてこのすぐにでもこの落ちていってしまう日、神様あなたはふるいにかけておられます。神の家から裁きが始まるとあなたは言われますけれども、私たちがいかにこのあなたを恐れかしこんでいけなければいけないことを分かっていても、神様このぼーってしてしまうことが多々あることをお許しください。神様今またこのヨエル書を通して心を裂きなさいという言葉を与えてくださったことをありがとうございます。神様それによって私たちが清めを受けて、そしてあなたからのこの素晴らしい救いと慰めを得たいと願っております。あなたは私たちをお救いになることができます。永遠の救いだとあなたはおっしゃっておられますから感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。